プレッシャーに強くなる30の方法。そのうち、プレッシャーは苦しむものではなく、生かすもの。日常ではプレッシャーを感じることがあります。時間に余裕がなくてプレッシャーを感じることがあるでしょう。人から期待されることでプレッシャーを感じることもあるでしょう。プレッシャーはストレスの一種。確かにあまり心地よい感覚ではありません。時にわたってプレッシャーによるストレスを続けていると心身が揺れ動くことになるのも事実です。だからとはいえ、必要と考えるのもよくありません。プレッシャーを必要なものとして考えると、快感が増大するために、ますますストレスを感じて焦りが生じるとするでしょう。プレッシャーに対する考え方を変えてください。苦しむものではなく、生かすものと考えましょう。例えば、時間に余裕がなくて、タイムプレッシャーを感じる場面があるとします。大変だ。忙しい。時間がない。焦ったり慌てたりしたことで余計なストレスを感じて苦しむだけです。こういうことと生かす考え方です。タイムプレッシャーを利用しようと考えましょう。切羽詰まった状況を出そうと思えば、心に火がついて眠気と精神が吹き飛びます。頭の回転が速くなり、一時的に記憶力や集中力がなくします。プレッシャーがあるからこそ、やるメリットです。タイムプレッシャーを出せば、勢いに変わり、自分の促進に役立ちます。また、人から期待されてプレッシャーを感じることがあるとします。期待されるのが嫌だ。つらい。迷惑と考えるのではありません。期待されてやりない。ぜひ、期待に応えようと考えましょう。敵の期待感が渡せない気分が高揚します。喜んでいる人の顔を想像すると、ワクワクした気持ちになって、励みになるでしょう。プレッシャーを前向きに出すことで、モチベーションアップにつながることができます。いいプレッシャー、悪いプレッシャーがあるのではありません。どんなプレッシャーも大切なのは生かし方です。プレッシャーを出せば、意欲を張り立てる段階に変わります。やっとなっても、上手に出すことができれば、乗り越える力になるのです。願わくはプレッシャーを出すだけでなく、楽しめるようになりたい。腹から時間が楽しい。そわそわした感じが面白い。プレッシャーがあるおかげで、今日も頑張る。プレッシャーを楽しむ考え方をすれば、ストレスの種類が変わります。ネガティブなストレスからポジティブなストレスに変わります。プレッシャーを快感と感じるようになれば、もう怖いものはありません。ストレス再生が愛情して、力強くいきます。無限の力を手に入れ、無敵になります。どんどんプレッシャーを出しましょう。プレッシャーは苦しむものではなく、生かすものなのです。プレッシャーがあるから、強くよく苦しむのではなく、上手に生かす。プレッシャーがあるプレッシャーながら、生き方が強く緊張感が強くなります。時間というプレッシャーながら、計画を大切にしようという意識が働くようになります。空間というプレッシャーながら、無駄なものは捨てて、先生ともしようという姿勢に変わります。お金というプレッシャーながら、節約について考えるようになります。重力というプレッシャーながら、筋肉が発達しました。人間関係というプレッシャーながら、相手の気持ちを考える優しい心になります。人生というプレッシャーながら、真剣に生きようという姿勢に変わります。全てあなたの姿勢になっています。無駄は一つもありません。もしプレッシャーがなければどうなるでしょうか。自主性がなくなり、頼るものがなくなり、生き方の姿勢も大事になるでしょう。もはや人間らしさを失うと言っても過言ではありません。なぜ人間が人間らしいのかというと、プレッシャーのおかげです。素晴らしいトレーニング教材に24時間目になっています。プレッシャーを取り除いてはいけません。成長の達成にしましょう。感じるストレスを最大限に生かして、あなたの強さに変えるのです。プレッシャーは避けるのではなく、活用する。プレッシャーに強くなる30の方法。その3、プレッシャーに強い人は失敗を前向きに捉えている。失敗はできれば避けたいです。しかし、やはり人間ですから、うっかり過ちを犯してしまうことがあります。その失敗を犯した時に、あなたの努力が問題です。プレッシャーに弱い人は失敗した時に失敗そのものだと呼んでいます。大変なことをしてしまった。大変だ。もう人生は終わった。ひどくしかないだろう。失敗は悪いことが見ていれば気が入っているのも当然です。マイナス面だけを考えているから落ち込みます。プレッシャーに強い人は失敗した時に失敗から学んだことを見ています。もちろん失敗を犯したことは反省すべきですが、終わったことです。後悔してやり直せなら後悔してもいいですが、終わった出来事は今さらどうしようもありません。さっと気持ちは切り替えましょう。失敗の後にすべきことは失敗からの反省を得ることです。なぜ失敗したのか。どうすれば同じ失敗を防げるか。一つ貴重な経験ができた。プレッシャーに強い人は失敗に対して悩みです。プラスに考えています。だから感謝があり、落ち込みがあっても立ち直りが早いです。失敗から学んだプラスの面だけを見るようにすればいい。成長の糧になったと思えば失敗は成功と見えるのです。失敗から学んだことを考える。プレッシャーに強くなる30の方法。その4、プレッシャーはあなたの教育が完了すれば自然と消えなくなる。すべてのプレッシャーは教育です。プレッシャーから見るのではなく、立ち向かうことであなたの成長がぐんぐん伸びていきます。さて、そんなプレッシャーには不思議な性質があります。プレッシャーはあなたの教育が完了すれば自然と消えなくなるそもそも教育のために存在するプレッシャーですから、あなたが成長できればさっと良くなります。短い付き合いだと思ってください。プレッシャーがあるうちは与えられて悪いのではありません。短くなった原因があると考えることです。スピーチのプレッシャーを感じているうちはまだスピーチに慣れていないということです。緊張を与える調子が悪いのではなく、緊張を感じてしまうのではなります。スピーチの経験を重ねるにつれて、なるため緊張は小さくなるでしょう。2回や3回ではまだまだありません。10回も20回も数をこなしていきましょう。必ず緊張は小さくなります。初めは足の震えが止まらなかったスピーチが一転して緊張しようと思ってもできなくなることになります。最終的には全く緊張さえ感じなくなるはずです。それはあなたが成長した証拠です。プレッシャーはあなたの教育が完了すれば自然と消えなくなります。プレッシャーが大きいと感じるのはあなたの成長がまだ足りないということです。あなたが大きいと感じるのはさっと良くなるのです。プレッシャーに強くなる30の方法。その後、タイムプレッシャーを活用すれば本来以上に自分が発揮できる。大変だ。時間がない。日常生活には時間に追われるという状況があります。試験まで時間がない。締め切りまで時間がない。納期まで時間がない。受験や仕事など十分に時間がなくて気持ちが焦る状況です。できればない方がいいと思いますが、一概にそうとも言えません。あえて時間が十分にない状況を作る方がいい。案外時間があると何か結果が出せません。余裕があれば流れようとするのが人間です。まだ時間もあるし、ゆっくりやろうと気持ちが緩みます。十分に時間があるので準備もしっかりできるはずですが、余裕があるために油断してしまいます。しかし時間がなければ一転します。余裕がないから流れることもなくなります。そういうことが時間が限られているため、目的達成のために素晴らしい集中力を発揮できるようになります。タイムプレッシャーは最多しないです。自分が成果させるために使いましょう。同時にタイムプレッシャーを活用すれば、同じように自分が発揮できるサイズになります。例えば、社会職のための勉強をするときです。勉強してから試験を決めるのではありません。時間が十分にあるので、なかなか勉強に集中できないはずです。油断をしてしまい、おそらく試験は失敗することでしょう。試験を決めてから勉強を始めるのがいい。学力が十分にない状態でも構いません。いきなり試験に申し込んでしまいます。試験が快適になることで時間がない。と、気持ちが焦り、さらに一生懸命勉強するようになります。追い込まれたとき、人間は素晴らしい集中力を発揮します。無駄を吐くように勉強に集中できるようになりません。余裕のない状況を学ぶことがむしろプラスに働きます。学力の解消は、こうしたタイムプレッシャーを活用して勉強を統一させているようです。あえて、時間に余裕のない状況を作る。よし、絶対に大成功させるぞ。絶対に100点を目指す。大きな困難の前に逃げ腰を振り、絶対に失敗しないように挑みます。国策、デート、事件など、誰もが失敗したくないと思います。困難前に向けて気持ちを高めるのは大切なことです。最強戦は手間がかかります。できれば一度で成功を収め、スムーズに進めたいと願う気持ちがわかります。意気込みは素晴らしいです。熱い気持ちがよく伝わっています。しかし、往々にして意気込みするとうまくいかない場合が多いです。意気込みすると緊張してしまい、強いプレッシャーを感じてしまうようになるからです。いつもは自然にできることでも意気込みすることで自然になります。絶対に 100% で成功させようと思うことをプレッシャーの力の発揮を目指します。絶対、必ず 100%。こうしたキーワードが要求です。意気込みはいいですが、意気込みすぎないように注意が必要です。プレッシャーの手を触ったのも作るです。そうすると、不審なことに成功率が上がります。適当にリラックスして、体の筋肉がプレッシャーに強くなる30の方法。そのなら、世の中のほとんどは失敗しても問題がないことがない。失敗したら絶対に取り返しなさない。おや、本当にそうでしょうか。人生の大半は実は失敗しても問題がないことがないです。自分で大げさに考えすぎていることがほとんどです。私は自然、労働、家事、受験の失敗など、数々の失敗をたくさん経験してきました。にもかかわらず、今は何の問題もなく、ピンピンしています。好きな人に比べて失礼しましたが、改めて考えると、ここにも女性はたくさんいます。平安労働に耐えてピンピンの失敗したら、命まで取られたわけではありませんでした。家事も経験もしましたが、生きていますが、今では笑い話です。受験に失敗しましたが、だからとはいえ人生が終わったわけではありませんでした。そもそも大変だと思うのは悪い方向に考えすぎていることがほとんどです。自己の最中は気持ちが慣れて自分の冷静に振り返る時間がありません。つい妄想が深みすぎてマイナス思考になります。失敗したら絶対に取り返しなさないことはどれだけありますか。私は命に返した思いがありません。命に関わる状況であれば実はどれも大したことではありません。時間がなし、後から思い起こせば実はとてもいい体験や勉強になっています。笑い話に最大なのです。失敗の快感は実は王道ではないことに気づく。プレッシャーに強くなる30の方法。その8、失敗しないと考えるように成功させると考える。試合前の興味を聞かせてください。予想選手の試合前には困難なインタビューがあります。あなたも何度か見にしたことがあるのではないでしょうか。必ず次のような言葉が返ってきます。全力を尽くします。優勝者は考えていません。大成功を収める発言だけをします。 大成功する前から大成功するに決まっているはずのバターに飛び出します。中にはまだ実力が伴っていない選手もいますが、かなり大胆な発言をします。失敗したことの話が出ることはありません。だから、プロでありまた違いで結果を残せます。私たちはこうしたプロスポーツ選手の姿を学ぶ必要があります。なぜ失敗の話をしないのかというと、秘密があります。人間の頭は失敗しないと考えると失敗するようにできているからです。失敗しないという性でも失敗というキーワードだけが頭の中に残ってしまいます。失敗失敗と頭の中で考えることでそういう行動を取るように失敗の実現に向けて行動してしまいます。逆に成功させると考えると成功というキーワードだけが頭の中に残ります。成功成功と頭の中で考えることでその実現に向けて行動を取るように事実大成功を収めてしまいます。肯定や否定の部分は取り除かれキーワードだけが残ってしまいます。失敗しないと考えるように成功させると考えた方がうまくいきます。プロスポーツ選手は直感的感覚的に強いを知っています。だからこそ失敗の話は緊急の秘密です。自分から口に出しません。うまくいくことで考えない。それが人間の本来の実力を発揮させる大切な考え方です。プロスポーツ選手の試合前の議論にはそんな秘密があったのです。うまくいくことで考える。プレッシャーに強くなる30の方法。その9、失敗失敗したことを考える必要はありません。人間は考えたことに向けて無視のうちに行動してしまいます。人は現実化するという法則です。失敗のことを考えていると本当に失敗の方へ傾き始めます。失敗しないように気をつけているときに限って失敗しやすくなるのはそのためです。しかし、そうは言ってもやはり失敗してしまうときがあります。うまくいくことだけを想像していても実力が出ず結果が出ないときがあります。では、うまくいかなかったときはどう気持ちの整理をすればいいのでしょうか。失敗したらそのときはそのときと考えればいい。国を落として終わってしまったときはそのときに考えればいい。国を終わりながら国を終わったときはどうやって正せようかと考えるのはナンセンスです。普段はうまくいくことだけを考えていればいい。万が一うまくいかなかったときはそのときはそのときになって考えましょう。この場合がちょうどいい。失敗という結果になったのは結果を変えようがありません。今できることといえば結果を前向きに受け止めて自分の成長に変えることです。事実、失敗した時の状況や気持ちなどはその時になって初めて分かるものがあります。悔しさ、悲しさ、失望の気持ちは失敗しないと感じることはありません。また、意外な失敗の原因などもあることでしょう。そういうことは本番前には分からず失敗した後にならないことはありません。その時はその時に考えればちょうどいいのです。失敗した時のことはその時考える。プレッシャーに強くなる30の方法。その10、目をつぶって深呼吸し、未来が精神を整える。人生では極度緊張する場面があります。試合、事件、突然の事故など極度緊張の精神状態が乱れてしまうことがあります。あなたは緊張をほぐすときどのような手段を使っていますか。そういうことこそ、プロスポーツ選手を狙ってください。プロスポーツ選手は試合前に精神を集中させているシーンを思い浮かべます。目をつぶって大きく深呼吸をしているシーンです。試合前ですが、気合を入れるのは当然ですが、気合を入れる前にまず心を落ち着かせることから始めます。落ち着かせることができて初めて本来の自分の力を発揮できます。剣道、弓道、柔道などは必ず目をつぶって深呼吸をしてから試合に行います。残念ながらまた見ます。精神の乱れは精神を乱そうとする様々な情報が入っているからです。目をつぶるのは精神を乱す力の情報を遮断するためです。またそういう余裕がないときに限って呼吸も乱れています。呼吸が浅ければ脳が酸素不足になり精神の割合を及ぼしてしまいます。空気を大きく吸い込むことで酸素が増え、いわゆる精神状態に戻ろうとします。それをしなかった人は試合に負けます。乱れた精神状態のままでは新しい状況判断の誤りに一本取られます。悪い状況でもまず乱れた精神状態に戻ることが先決です。気持ちを落ち着かせてこそいつも自分らしくことができ本来の力を発揮できます。人生の重要な場面では目をつぶって深呼吸から始めましょう。大事な場面では目をつぶって深呼吸をする。プレッシャーに強くなる30の方法。その11、時間がないときこそ好きな人とデートする絶好のタイミング。恋人とデートする時間が全然ない。最悪だ。いえ、最悪のことが最高です。好きな人とデートするときは時間に余裕があるより時間が制限されている方が少なくなります。考えた時間の中だからこそ気持ちも高めやすくなり心にもデートができます。私は彼女とデートをするときはよく会社帯を利用しています。会社帯なので夕方のデートです。あまり時間に余裕がありません。時間がないとだらだらしてしまい印象の残りにくくなります。どこに行こうか、どうしようか、まあ適当にやろうか。余裕のある状況に入って邪魔なり何がしたいのかよくわからないデートになります。目的も行動も気持ちも曖昧で後から思い出せないデートになります。しかし時間がないと気持ちが来てしまいます。考えた時間の中で食事をしたり遊びに出たりするので無駄がありません。会社帯に東京ディズニーに出かけたことがあります。夕方の入場は入場料は安く人も少なくて快適でした。食事も面倒なので店内で食事をしてしまいます。テーマパークと食事を同時に楽しみます。時間がない状況は意外なそうさせます。そういうプレッシャーを大いに利用します。プレッシャーを感じる思いの方が普段のデートより記憶に残っています。大変だ。時間がない。急ごう。映画ワンシーンのように汗を感じている状況の方が頭の回転が良くなっているので記憶もしっかり残ります。思い出の残りの面はだらだらした状況ではありません。汗を感じている状況の方が思い出に残りやすくなります。思い出を吸いやすいデートをすることはここです。あえて時間のない状況を喜びましょう。プレッシャーを出すに耐えない。時間がないからデートは諦めるのではなく、そういうことこそ実は思い出のデートをする絶好のタイミングなのです。時間に余裕がないことこそデートをする。プレッシャーに強くなる30の方法。その順に全力を尽くせば最大を発揮できるだけでなく気持ちの整理もしやすくなる。全力を尽くしたらうまくいかなかった。でも何か気持ちはすっきりしている。あなたにはこういう経験はありませんか。うまくいかないときは落ち込みや悔しさはあって当然です。しかし全力を尽くした後の失敗は何か気持ちの相対です。全力を尽くすことは精神力をかなり上げるようです。やらないことをやってしまえば気持ちの整理がしやすくなり落ち着きます。最後、最大の自分が発揮したとき人間には後悔という文字はありません。できる限りのことはした。全力を尽くした。やらないことをやった。今あなたができる最大の努力をすればあとは天然に任せるのみです。むやみに失敗しても仕方ありません。たとえうまくいかなかったとしても全力を尽くしたら後悔はないはずです。やらないことをやりましたら気持ちもすっきりして後悔がありません。全力を尽くす習慣を尽くしましょう。最高の力を発揮できるだけではありません。万が一うまくいかなかったとしても気持ちの整理をしやすくさせる習慣でもあるのです。全力を尽くす習慣を身につける。プレッシャーに強くなる30の方法。社会人として仕事をしていると、常に家族の写真を貼っている人を見かけることがあります。笑っている妻の写真、子供の見たくないの写真、時には愛くるしいペットの写真が貼られている机を見かけることがあります。場所も様々です。机に貼っている人もいれば、お財布の中に入れている人もよく見かけます。不思議とそういう写真を貼っている人は仕事もできる人が多いように感じます。使命を感じて一生懸命に仕事に打ち込んでいます。家族からパワーをもらっているからです。人間ですが仕事がなりそうになる時があります。そういう時に家族の写真を見ると気持ちが引き締まります。兄のためにと思うとやる気になります。怠けている場合じゃない。家族を養うために仕事をしなければ。子供のために何だろう。自分の働きで家族の運命が決まるんだ。怠けようとしている自分に命を落ち着くことを戻します。家族の写真はこうかでさえです。怠けて自分の裏を上げるものを見られるようにしています。何のために仕事をしているのか。誰に必要単なる気持ちが引き締めたのって仕事に同時に迷いないのです。身近なところに家族の写真を飾る。プレッシャーに強くなる30の方法。その14、スランプの乗り越えには練習しかない。スランプは成長が止まっているように見えます。止まっているように見えるだけです。ある一定の蓄積があって結果は出ますが、その蓄積が大きく必要とされるステップがあります。そういう時は今練習をしても結果が出なくてもおかしい気持ちになります。練習の仕方が悪いのか、自分にはやはり才能がなかったのか、様々な不安が思い浮かびます。しかし見えないだけで実は成長は蓄積されています。経験値はいつも以上にたくさん必要なレベルという話です。スランプになって練習をサボったら上達したということはありません。スランプの乗り越えには結果は出なくても淡々と練習するしかありません。淡々とした練習は見えないことで蓄積されます。蓄積がある水準になったときようやく結果が出ます。アメリカのプロ野球選手ベーブ・ルースはスランプに陥ったとき夜中でも普通の練習をしたといいます。結果が出なくて悩んだときは夜中でもバットを握りしめ普通の練習で汗を流しました。結果が出なかったこと練習をいつも余裕を増やして気持ちを落ち着かせようとしていました。そういう努力があったらこそ成長も続けました。年間コンビが60本の記録を維持し、通算74本のコンビ記録を残すことができました。スランプに悩みながら練習をすることです。スランプの乗り越えには練習しかないのです。スランプのことこそ練習にやってくれる。プレッシャーに強くなる30スポーツの選手が試合中に掛け声を出しているシーンです。大事な場面で実力を発揮する場面では大きな掛け声を出して気合を入れています。声を出せば勝利になります。スポーツの世界では掛け声ほど重要なことはありません。声が出ていないと力も出ないからです。サッカーの監督が声が出ていないと選手に大声で注意を促すことがあります。声を出さないとパワーが発揮できないと言いたいんです。バレーボールでも柔道でも声が出ている側が勝ってしまいます。声を出すということはパワーを発揮するために大切です。でも自分はスポーツ選手じゃないからこの話は当てはまらないのではないか。いえ、とんでもない。スポーツ選手ではなくても掛け声は重要です。たとえ学生でも社会人でも口に出す声があります。よし、という掛け声です。声からテスト本番に臨むというときに、よし、やるぞと声を出すと気持ちが前向きになります。確実に気持ちを引き締める効果があります。大きな仕事に対する時、よし、頑張るぞと声を出すと何かやる気が出てきます。あなたに一つお願いがあります。 試しに今、よし、やるぞ、と声に出してみましょう。いかがでしょうか。ほんのわずかではありますが、記憶がないようなら実感できたはずです。心の変化感じられたことでしょう。たったこれだけのことで、こういうことがあります。声を出すのは、面倒という人は、絶対の効果を分離しているようなものです。時間もお金もかかりませんが、声を出して書き下ろすというのは、やらないとなんです。声を出して書き下ろす。プレッシャーに強くなる30の方法、その重力、自分の方が弱いと分かっていても、あえて強気で臨むこと。試合では相手と力の差を感じることがあります。もうダメだ。弱気になった人が急に力がないのに試合で優位になることはありません。弱気になって諦めたらはその通りになってしまいます。人間は頭に思い浮かべたことを無視のうちに現実に向けて行動してしまうからです。弱気の状態はマイナス思考で悪いことだけを考えている状態です。弱いと思っていると弱くなるような姿勢や行動を見て訂正は不利になります。ダメだと思ったら本当にダメになってしまいます。勝負の世界では弱気は不要です。スポーツマンとしてかっこよくありません。たとえ負けるとしても強気になって負ける方がかっこいいです。自分の方が弱いと分かっていてもあえて強気に臨むことです。弱気になりそうなことを強気に出ることが大切です。女性でもいい。弱気に傾けていることを正して強気に変え少しでも力を出しましょう。強気になった時、反対できるチャンスがあります。めきめきそこから湧いているのです。弱気になりそうなことを強気になる。プレッシャーに強くなる30の方法、その17、腰を曲げていると気の巡りが悪くなる。ただしも腰が曲がっているぞ。私は幼い頃、両親から腰を叩かれながら叱られていました。何回両親から指摘を受けたか数えていません。昔はいちいちうるさいなと思っていました。しかし、今になって思えば両親が指摘していたのは単なる姿勢の問題だけではありませんでした。腰が曲がっていると自信がないように見えるだけが、気持ちまで邪魔になってしまうからです。これから事件、目が一度になっている息子に胸を張ることで気持ちを上向きにさせる技術を教えていました。両親が中途作業であって胸を張っていると、なぜか自信がないと言っています。私は人間の一般筋を取って体全体に眠っています。背骨が人からの最も太い喉を道です。背筋がピンと伸びていると、体全体にスムーズに行き渡ります。しかし、腰を曲げていると、気の通りの悪くなる現象になります。姿勢は記憶にも大きく影響することでした。両親は直感的、経験的にそういうことを悟っていたのでしょう。気の通り道をしっかり伸ばして、記憶の巡りを活性化させることです。胸を張って、背筋を伸ばしていると、記憶が出てくるのです。胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、胸を張って、その際に一つ一つ丁寧に答えるのは確かに立派な姿です。しかし、いずれ限界があります。自分は一人であることに対して兄は大勢だからです。兄からの期待が強くなり、また応援してくれる人が多くなることの期待も大きなため押し潰されそうになります。事件が難しい感じる原因の一つは親や先生からの大きな期待です。親や先生からの期待が大きい分、勉強内のプレッシャーになりません。悪になって期待しているのではないためやめてくれと言いづらくなります。そうした悩みは勉強内で急所が大きいです。成績が優秀な人ほど多くの人から大きく期待され勉強内で苦しむことになります。そういう時はどうすればいいのかというと、期待に感謝しつつも気にしないことです。期待に答えるのは素晴らしいですが、必ず期待に答えようという絶対主義はやめてしまいます。期待は空気だと考えてみましょう。あっても見ないように考えることです。あまり考えすぎず気にしないようにします。兄からの期待は空気のように感謝しつつも気にしないようにするのです。プレッシャーに強くなる30の方法、その19、恥をかかないようにと心がけていることを恥をかく。プレッシャーに弱い人は恥をかかないようにと心がけていることが特徴です。真面目にスピーチしようとする人ほど緊張して体が笑っています。何事もそんなことなしで、あんたら笑わないように気をつけています。しかし、中にはこれほど何から線を気にしている姿勢はありません。いつもあんたらの線を気にしているので緊張します。恥をかかないようにと心がけることで強いプレッシャーを感じてしまい、逆に失敗しやすくなります。一方、プレッシャーに強い人は恥をかかに行こうと心がけています。恥をかかに行こうと考えると急に嫌になります。恥をかかないように努力するのは大変ですが、恥をかかるのは難しくありません。初めからうまくいかなくてもいい、失敗してもいい、ダメだったらまたやり直せばいい。楽観的に考えていると恥が怖くなります。私はあまりスピーチに慣れていませんが、ご了承ください。失敗を前提とする前説から始めることをスピーチじゃないです。初めに自分がやりたいことを策すると適度に学びます。お手の差が出してしまえば怖いものはありません。恥をかくのは前提になっているため、実際に恥をかいても不思議なことではないと感じ、リラックスできます。そこで緊張なんて意外にスピーチができています。なんだ、うまく話ができているではないか。と言われて評価を学びやすくなるのです。恥をかきに行こうと心がける。プレッシャーに強くなる30の方法、その理由、まるで当然の試合で勝つのが一番の快感である。あなたが小さな子供相手に相撲をするときやる気がありますか。勝つと笑っている試合はあまりやる気がありません。勝って当然なので勝っても大した驚きも大きな嬉しさもありません。勝って当然の試合では褒められることも少ないでしょう。当たり前のことを当たり前に壊しても目立ちません。人間の快感を得るのは逆転勝利を経験したことです。まるで当然と試合で勝つのが一番快感です。人生で鳥肌が立つほど感動を得られる場面の一つです。悪条件がやってきたら快感を得られるチャンスと考えましょう。条件が悪いからこそ逆転勝利をして相手は問い合わせようとやる気があります。今回は悪条件のことをやることができて絶好のタイミングです。お金がない、時間がない、体力がない、余裕がない。悪条件で負けて当然なら負けるのも怖くありません。全力でやるからこそ意外な結果を得ることもあるでしょう。悪条件だからこそ反骨精神が生まれます。やる気に変えましょう。条件の悪いから負けるに決まっていると言っておくのは良しです。快感を得られるチャンスが目の前に迫っています。負けて当然の試合で勝つことと気持ちのいいことはありません。その条件の悪さをやる気に変えて逆転勝利を目指せばいいんです。負けて当然の試合こそやる気を出す。プレッシャーに強くなる30の方法、その11、好きなことをやっていると伝えることが元気になる。こんなにたくさん書いて伝えませんか。ある日、読者からこんなことを伝えたことがありました。確かに私はこれまで数多くの文章を書いてきました。自分でも読み返すのが大変なようです。しかし、これだけ書いているにもかかわらず全然伝えていません。むしろ元気になっています。好きなことをしているので、達成感や喜びがあり、疲れはあってもないようにさえ思います。もちろん、時には睡眠不足のこともあったり、集中して最大にすることはあります。しかし、体力的には疲れていても精神的には元気になります。自分の好きなことをこの存分できているので嬉しい、楽しいという喜びに満足しています。自分の作品がどんどん増えて多くの人に読んでもらえるという快感がこの上ない喜びです。この話でもいいくらいです。少々の疲れはどこかへ吹き飛び、むしろ元気になります。人間は自分のやりたいことがこの存分できていれば疲れることが元気になります。そういう時、プレッシャーも非常に強くなります。もっと挑戦したいという気分は好きなことだからこそ自然とできます。もう少しやってみようという気も好きなことだからこそ自然とできます。読者からの心変だぞというふうにはなぜかのことにさえ感じます。精神力を鍛えるために難しく考える必要はありません。何のことはない、好きなことをすればいい。好きなことをしていれば精神力のトレーニングは自然とできるのです。好きなことをする。プレッシャーに強くなる30の方法、その12、疲れを感じるのはやりたいことができないとき。やりたいことができているうちは精神力が自然とできるので疲れません。こんなんがあってもストレスは感じないです。やりたいことですが、嬉しさ、楽しさ、喜びが疲れを吹き飛ばしています。人間が疲れを感じるのはやりたいことができないことです。やりたいことがあっても何かの事情ができないときに、ストレスを感じます。状況やタイミングなどできない事情もあるでしょう。しかし、本当にできない理由はあなたのどこかで、まあいいかと妥協しているからです。あなたの人生はあなただけのものです。今からまず自分の思いを人生でコントロールできないということは何かにならされています。お金がないから、まあいいか。タイミングが悪いから、いつかやろう。どうしたら命令だし、仕方ない。確かにそれは大きなです。しかし、それを乗り越えるのはあなたの仕事です。まあいいかと妥協することは、以上しかない人の人生を捨てているようなものです。それは人生に対して失礼です。せっかくやりたいことがあるのに手をつけないのは、自分も人生も神様も周りのみんなも失礼です。そこで最後を発揮しましょう。やりたい仕事が自然とあなたの方に取り込んでいるという話はありません。あなたがやりたい仕事を積極的に取りに行きます。逆転を目指さなくてもいいですが、自分に嘘をつかない人生ではあることです。それが大体しない人生です。本当の意味で疲れにくい人生なのです。以上しかない人の人生を妥協しないようにする。プレッシャーに強くなる30の方法、その13、達成感は疲れを吹き飛ばす。達成感とは物事を成し遂げたときに感じる快感です。あなたが何か仕事を達成したときにやった。という快感が得られ元気になります。仕事をしてされているはずですが、達成したときは精神的に満たされているので嬉しく元気になります。今はマラソンを走り切ったときと同じ快感です。状況を走り切ってゴールしたときには何とも言えない快感があります。ゴールしたあなたたちの表情は疲れているはずなのになぜか見ないようです。大きな成果があるので、疲れより喜びの方が上回っています。達成感は疲れを吹き飛ばします。もちろん大きな仕事と大きな成果があります。しかし小さな仕事でも達成感は十分にあります。やる気を出して何も言いたければ達成感を得るように移ってください。それは疲れを吹き飛ばす瞬です。快感があれば疲れていてもまた快感を味わいたいと思い行動力が出てきます。集中力と根気がなさすぎて大きな仕事を達成しやすくなるのです。達成感を得るように移る。プレッシャーに強くなる30の方法、その14、 嬉しい期待や応援も入ってストレスになることもある。私はハッピーライフスタイルを身近な人には内緒で作っています。たくさんの文章を書いていることを友人や知人は知りません。以前公表する気もあると思いますが、現時点では禁止しています。会社の人も親戚も家族にさえも内緒で作っています。知っている人といえば今この文章を読んでいるようなです。本当は身近な人も公表したい気持ちもありますが、今のことを控えています。これはストレス管理の一つだからです。他人からの反応は自分ではコントロールできません。期待されたり応援してくれたりすることもありますが、そうはいかない話ではありません。中には根拠のない悪口を生かして傷つけようとする人もいます。残念なことではありますが、様々な障害の中ではそうした障害の方が確かです。確実に言えることがあります。他人からの反応は自分ではコントロールできないことです。期待や応援はもちろん嬉しいですが、あまりに大きすぎるとかえってストレスになります。以前、早口が読みたいですという読者からのメールが殺到した時があります。私はプレッシャーに感じて逆に文章が書きにくくなった時があります。もちろん嬉しいといえば嬉しいですが、緊張するといえば緊張します。スポーツの大事な試合の前、期待していますと言われると逆に体が硬直してしまう緊張感と同じです。応援や期待は嬉しいですが、不安に思います。嬉しいはずの応援や期待さえも大きすぎるとストレスになります。私の場合、ストレスに弱い体質なのかもしれません。大事なテスト前はよく回答を送ります。だからこそ内緒にしています。内緒にしている本当の理由は死ぬまで続けたい仕事だからです。死ぬまで一生続けたいので、ストレス対策は最重要を課題としています。自分でコントロールできるストレスはいいですが、自分でコントロールできないストレスは常に悩むためです。大きなストレスのためやむなく中断だけは避けたいところです。死ぬまで一生続けたい仕事を見つけたので、ストレスに押し潰されないように長期的に続けていきたいです。大切な仕事だからこそ内緒にしているのです。内緒で仕事をする。プレッシャーに強くなる30の方法、その15。失敗の原因と改善さえ学べれば失敗は忘れた方がいい。あなたは過去の失敗を思い出せますか？思い出せないという人はプレッシャーに強い人です。たとえ思い出すことができても思い出さなくて結構です。思い出しても元気がなくなるだけです。どんな人も必ず失敗はあります。あなたといっていつまでもよくよく気づくのは心も体も良くありません。失敗の原因と改善さえ学べれば失敗の出来事そのものは忘れましょう。きれいさっぱり忘れて結構です。ただし失敗の原因と改善を学ぶことが必要です。原因と改善が分かっていなければまた同じ失敗を繰り返すことになり成長がありません。失敗をした時は原因を探り次から出すことができるよう改善しましょう。それができれば過去の失敗はきれいさっぱり忘れていいし忘れた方がいい。無責任と言われような何と言われような、そうしなければ恐れないからストレスに押し潰されることになります。いつまでもよくよく過去の失敗を引きずっていると余計にストレスを蓄積してしまいます。過去の失敗を何度悔やんでも変わることはありません。思い出すために押し込んで元気がなくなります。人間にとって忘れないことが本当に重要だとすれば、神様はそもそも忘れるという能力を人間に与えなかったはずです。なぜ人間に忘れるという能力があるのかというと、忘れないという神様からのメッセージです。過去の失敗を乗り越えるための大切な能力です。その能力は最大限に生かしましょう。過去の失敗を忘れることで今元気になるのです。過去の失敗はどんどん忘れてしまう。プレッシャーに強くなる30の方法、その16。いくつの失敗報告は一緒にまとめてしまえばいい。こんなにたくさん失敗してしまった。いつも失敗を重ねてしまった時はいつも以上に広くしられることを予感します。一つの失敗ならまだ分かります。しかし失敗をいつも重ねてしまった時はなおさら気が重いです。こんな時にプレッシャーを小さくする方法があります。失敗の報告を一緒にまとめられないと考えましょう。もちろん緊急を要する内容はすぐ報告が必要です。しかしいつでも報告できる失敗は一緒にまとめた方がプレッシャーも小さくなります。しかれるのは1回で済むからです。2つの失敗を2回に分けてしかれるより1回の方が小さいです。例えば A と B という2つの失敗をしたとします。A の失敗をしました。B の失敗をしました。報告を2回に分ければ2回しかれます。当然プレッシャーも大きくなります。そこで次のような長い報告をしてみましょう。A の失敗が原因で B の失敗につながってしまいました。すると不思議ですね。2つの失敗が1つに聞こえます。このようにすれば2つの失敗を一緒にまとめて報告ができます。あまり大きな声ではありませんが、プレッシャーを小さくする手段としては大事な場面で有効なのです。失敗の報告できるだけ一緒にまとめる。プレッシャーに強くなる30の方法、その17。プレッシャーを感じても力を入れない方がいい。あなたが今プレッシャーを感じていることは何ですか？感じているときは心も体も一緒していませんか？人間はプレッシャーを感じると力を入れてしまいます。やってくれよ、ストレスに対応できるように心も体も力を入れます。これは余計にプレッシャーを大きく感じてしまう原因です。力を入れれば入れるほど逆にプレッシャーは大きく感じてしまうようになります。妄想を働かせてしまい、問題を大きく膨らませてしまいます。力を入れすぎると小さなことも大きく感じます。風船です。物事は小さな風船でも力を入れて空気を入れると風船はさらに大きく膨らんでしまいます。力を入れることでわざわざ大きくさせています。大きな水に風船はあることと捉えます。もっと力を入れて考えましょう。風船の空気がどんどん抜けて小さなに潜んでいくことでしょう。力を入れば抜くほど風船の空気は抜けてあると消えなくなります。プレッシャーを感じても無理に力を入れない方がいい。気にしすぎたら実際以上に大きく感じられます。命まで我々ではありません。気にしすぎず、あっけらんとしていれば大きな問題は自然と小さくなるのです。プレッシャーを感じても無理に力を入れないようにする。プレッシャーに強くなる30の方法、その18。身長面積できることないが、所詮どれも小さなこと。身長面積できることないが、所詮どれも小さなことです。大きなことだと思っているのは、あなたが勝手に妄想を膨らませすぎているからです。自然と強くなってどちらが大きな問題ですか？道路の被害などと強くなってどちらが大きな問題ですか？大学受験の失敗と強くなってどちらが大きな問題ですか？どれも小さなことだと思いませんか？やり直しもできますし、失敗したらとはいえ命まで取られるわけではありません。では、現在あなたが抱えている最も大きな問題を一つ挙げてください。その問題と強くなってください。いかがでしょうか？強くなれば大したことはないと気づいたのではないでしょうか？なんだ、別に失敗ではないから大したことはないが。そうです。実際のことは大したことはありません。生きているだけで実は十分なのだと気づくことです。結局、どれも小さなことです。今あなたが思い悩んでいることは進化から何ともないことです。どんなことになっても命があれば同じです。まだやり直す時間のチャンスもあります。世の中のすべての出来事が小さなことだと気づくはずです。結局、どれも小さなことだと気づく。プレッシャーに強くなる30の方法、その19。どんなに頭のいい人でも焦っているときは頭が働きが鈍くなっている。大変だ。時間がない。朝の通勤のため、社会人の会社へ急ぐ心は珍しくありません。車のエンジンをかけて急いで会社に向かっていました。1分でも遅刻すれば上司に怒られると思い、ポスティングを出して道路を走っていました。ガチャン。自分に左右を確認せずに道路に飛び出したため、交通事故を起こしてしまうというパターンです。遅刻はもちろん手こんだ車の修理費用がかかり、怪我すれば治療費もかかります。万が一、人間からは取り返しがつきません。焦ったら故にさらにトラブルが大きくなる瞬間です。失敗は焦る人にやってきます。成功は落ち着いている人にやってきます。これは人生の法則です。左右を確認せずに道路に飛び出す習慣があると恐れかれて交通事故になります。冷静になって考えれば当然のことです。しかし焦っている人は余裕がないため頭のことが見なくなっています。焦っている時に感情を流せているのは注意が必要です。どんなに頭のいい人でも焦っている時は頭の働きが鈍くなっています。視野が狭くなり周りが見なくなり深く考える余裕も判断力もありません。焦りを感じたことほど急ぐのではなく落ち着きます。落ち着きがないとせっかくの頭の良さも台無しになります。落ち着きがあって初めて頭の良さは生かされるのです。焦りを感じることほど落ち着く。プレッシャーに強くなる30の方法、その30。プレッシャーの真の意味とは教育である。世の中にある全てのプレッシャーはあなたの教育のために存在します。時間の制限、人間関係のストレス、恋愛の悩み、お金の悩み、どのプレッシャーも大変なストレスです。しかし見方を変えましょう。真正面から今見方を変えれば勉強する機会を与えてくれる先生になっています。これは大切ですよ。気づきなさいと教えてくれています。しかも無料です。すべてのプレッシャーはあなた専属の素晴らしい家庭教師です。感謝以外何ものでもありません。素晴らしい教育を受けています。プレッシャーと感じるのは悪いことだと思っていませんか？いいものだと思えば感謝に変わるはずです。プレッシャーを感じて嬉しくなり心のストレスも小さくなります。今あなたは素晴らしい先生に24時間360度恵まれて幸せな環境の中にいます。早くそれに気づくことです。プレッシャーは敵ではなく味方なのです。プレッシャーの真の意味に気づく。プレッシャーに強くなる30の方法、まとめ、その1。プレッシャーは避けるのではなく活用する、その2。プレッシャーの真の意味に気づく、その3。プレッシャーが消えなくなるまで鍛えてもらう、その4。あえて時間に余裕のない状況をする、その5。意気込みすぎないようにチューズ、その6。失敗の大半は実は大事ではないことに気づく、その7。うまくいくことだけ考える、その8。失敗した時のことはそのこと考える、その9。大事な面では目をつぶって深呼吸をする、その10。時間に余裕がないとこそ冷凍する、その11。全力を尽くす習慣を身につける、その12。身近なところに家族の写真を飾る、その13。スタンプのことこそ練習に明け暮れる、その14。声を出して書き回す、その15。弱気になりそうなことこそ強気になる、その16。胸を張って気持ちを良くする、その17。他人からの期待は空気のように考える、その18。恥をかきに行こうと心がける、その19。負けて当然の試合こそやる気を出す、その20。好きなことをする、その21。意図しない人の人生を妥協しないようにする、その12。達成感の良しみをする、その13。内緒で仕事をする、その14。 過去の失敗はどんどん忘れてしまう。その15、失敗の報告を受けて一度にまとめる。その16、最初にインプットしたものを選ぶ。その17、プレッシャーを感じてもむやみに力を入れないようにする。その18、結局どれも小さなことだと続く。その19、焦りを感じることほど大きくする。その30、失敗から学んだことを考える。